今日はですね、祈りという義務というお話をしたいと思うんですけれども、最近この義務という言葉をあんまり私は口にしなくなっているわけですが、この御嶽の教会にとってはですね、これ非常に大切な、キーワードでありますね。この教会のテーマの聖句であります受けるよりは与える方が幸いである。この与えるということをですね、英語のギブという言葉をでありますので、一日一ギブですね、一日一つ与えましょうということを言ってまいりましたが、すでにお忘れにはなってらっしゃらないと思うんですけどもね、一日一つ与えましょう、10個20個はいりません、一つ何かを与えていきましょうというですね、そういう思いをもとに常に、私自身もまた牧師としても皆さんに御言葉を語り伝えて、おるわけでありますけれども、今日はこの祈るということもですね、これも大切な義務である、与えるということなんだと。お祈りするって言うと何かしてもらうっていう感じがされると思いますけれども、実はそうではない。祈るということはこれは素晴らしい義務である、与えるということなんだということをお話ししたいと思います。聖書の箇所はですね、テモテへの手紙1-1節から5節まででありますえ。聖書をお持ちの方はぜひ開いてください。こちらの方にも出ておりますので、ご覧いただいても結構であります。テモテへの手紙というタイトルが示しますように、これはですね、テモテという、今で言えば牧師にあたる職に就いておりました人に、使徒パウロが書き送った手紙であります。個人的な指導の手紙というかね、励ましの手紙と言ってもいいのかもしれませんけれども、そのような意味を持つ手紙であります。2章の1節から5節をお読みいたします。そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝と全ての人々のために捧げなさい。王たちや全ての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るためです。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり、喜ばれることです。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのです。以上です。ここには非常にこう分かりやすいですね、教えが並んでおります。テモテ、まだ若い牧師であったんではないかと思われるんですけれども、このテモテに対して非常に分かりやすいはっきりとした教えをパウロは書き送っているわけですけれども、まず第一に進めます、祈りと願いと祈りと取りなしと感謝を全ての人々のために捧げなさい。パウロはここでですね、まず第一に、この後もいろんなことを彼に勧めているわけです。牧師としてこうしなさいとかこうあるべきですとかということを勧めているわけですけれども、まず最初に一番大切なあなたの務めはこれですよということで教えておりますのは、すべての人々のために祈りを捧げるということなんですね。全ての人々のために捧げなさいというのは、つまり自分以外の人々のために祈るということでありましょう。もちろん自分のために祈るということも大切ですけれども、まずあなたにとって必要なことは全ての人々のために、 誰か他の人のために祈るということが大切な務めであるということを述べているわけです。そしてこの単に祈るという表現だけではなくてですね、ここにはその4つの言葉が並んでいるんですね。願いと祈りと取りなしと感謝とを全ての人のために捧げなさいと言ってるんですね。まあ、私たちはですね、誰かのために祈るということは、クリスチャンであれば日常的にある意味ではしていることではあると思うんですけれども、おそらくこの願いということがほとんどだと思うんですね。誰かのために例えば病気の方があれば病気が癒されるようにとか、お仕事が見つかりますようにとか、ご家族の問題が解決しますようにとかっていう意味で願う、それはもちろん、大切なことですけれども、その他に祈りと取りなしと感謝という言葉がついてきているんですね。誰かのために祈るというのは、実は誰かのためにただただお願いをするということだけにとどまらないということです。ではそれぞれがどういう意味でどういう違いがあるのかということですけれども、まあ、願いというのはやはりその具体的なことだと思うんですね。具体的な先ほどの癒しであるとか経済の問題であるとか、いろんな問題の解決であるとかということを覚えて願う、神に願うということで、祈りというのはですね、これはもう少し広い祈りですね。具体的なことというよりも、もっと広くその人の人生、その人の家族、またその人の信仰、いろんなことを含めてもっと広い意味での祈りということを表している言葉だと思われます。取りなしというのは神様とその人との間に立って祈る祈りと言われているんですね。取りなすというのは怒りをなだめたりですね、仲介をしたりという意味でありますけれども、例えば神様から離れてしまっている人のために祈るとか、あるいはこの後でもお話しますけれども、誰か信仰を持つように救われるように、あるいは誰かがこの神様の前に罪を犯していて神様との和解が必要であるというような場合に、私たちがその人のために祈る、そして神とその人は和解をするようにその祈りを捧げるということが取りなしの祈りであります。そして最後に感謝がついているんですね。感謝というと、なんか自分のことをこうしてもらってありがとうございますとか、こうなりまして感謝しますとかっていうふうに思いますけれども、実は他の人のために感謝の祈りを捧げてもいいんですね。神様、あの人がこういう神様から恵みを与えられて本当に感謝ですと。家族ならばね、そういうことをすると思うんですね。自分のことではなくて、自分の子供たちや夫や妻がのために神様に感謝を捧げるということはあると思うんですけれども、教会は神の家族ですから、神様ありがとうございます、本当にこの人が彼女が彼がこういうことになって本当にありがとうございますというですね、感謝の祈りを捧げるということもあって良いわけですね。この祈り、願いと祈りと取りなしと感謝を全ての人のために捧げなさい。全ての人というとですね、後でも言うんですけども、いっぺんにじゃあ神様全ての人のために感謝しますって、なんか全部済んだ感じがしますよね。それは本当のお祈りじゃないんですね。全ての人っていうのはですね、それは誰ということもなくということです。つまり誰かに限定することなくという意味なんですね。私たちの心にかかるあらゆる人のためにという意味ですから、やはり祈りというのは常に誰かのためでなければならないですね。だから顔が思い浮かぶ必要があると思います。一つはですね、顔は分かんないけど名前は分かっているとかね、あるいはあの人のおばさんだとかですね、おじさんだとか、こう想像のできる範囲ぐらい、全然見ず知らずの町内皆さんのとかっていうのはですね、神社でやってもらえばいいわけで、 教会の祈りというのはもっともっと具体的に本当に顔を思い出しながらの祈りであろうと思うんですね。で、最初にも言いましたけれども、この教会のテーマは受けるよりは与える方が幸いであるということですけれども、祈りということから考えますとね、この受ける祈りというのはやはり自分のための祈りだと思うんです。自分のための祈り、自分の願い、これは受ける祈りですね。祈って神様に叶えていただくという意味においては、これは自分受ける祈りですね。で、この祈りも素晴らしいことです。幸いな祈りです。はい、ね、もうお腹痛くて死にそうなのに、私は死んでもいいですが、隣の人がお腹が空いているのでなんて、ね、なかなかね、聖人君主でもない限りそんなお祈りはできません。私自分の必要のために、家族の必要のために祈るということは素晴らしいことですけれども、さらに素晴らしいことがある、さらに幸いがある。それは誰かのために祈ると、与える祈りというのは、誰かのために祈るということだと思うんですね。だから誰かのために祈るということは、義務なわけです。祈りという義務なんですね。祈りというプレゼントなんです。素晴らしいプレゼントです。まあ、私がお祈りしてもあんまり喜ばれるんじゃないかとかね、そんなことは絶対ありませんから。神様は私たちの祈りを喜んで聞いていてくださるので、後でそういう表現が出てくるんですけれども、受けるよりは与える方が幸いである。自分のために祈ることも幸いだけれども、誰かのために祈ることはもっと幸いである。これ全然関係ない話ですけれども、子供たちが熱中している、まあ、ゲームにですね、ポケモンっていうのがありますね。皆さんもやったことはないですかね。ここにいらっしゃる方はさすがにない、僕はやったことあるんですけどね、子供たちのを取り上げてやったこともあるんですけども、うちの息子たちもさすがにちょっともう飽きてきたのか、やりたいけどちょっと恥ずかしいのか、最近やりませんけれども、僕はあのゲームはあんまり良くないと思うんです、子供にとって。あれはですね、ポケモンゲットだぜっていうんですね。あれ手に入れる遊びなんですよ。なんか自分が全部こうポケモンを手に入れて、なんかこう声太っていくというですね、こう聖書的じゃないですよあれはね、ポケモンを与えていくゲームならいいんですけどね、とにかく何でもかんでも手に入れて、そして一番になるんだと、たくさん集めた方が勝ちだというのはですね、あんまりいい教えじゃないんですね。持ってるものをいかに分け与えてみんなを幸せにしていくかっていうゲームになります。だいたい皆さんご存知どうか分かりませんが、ロールプレイングゲームっていうですね、だいたい似たようなんですね。自分の能力を高めて、敵をやっつけて、最後はなんかクリアしていくっていうですね、ああいうのがね、この若い人たちの歪んだメンタリティをね、作ってるんじゃないかなと思いますね。そういうことをお考えの方ありましたら、私と後で議論いたしましょう。まあもちろんそれだけじゃないんですけどね。一方いいなと思うのはやはりアンパンマンですね。自分の頭を食べさせて、ね、まさにギブをして、助けていくんですね。やはり作者のね、柳瀬隆さん、カソリックの信者さんですからね、聖書的なやはりバックグラウンドでね、書かれているんだと思いますね。素晴らしいですね。知らなかったですか？カトリックの方なんですよ。ぜひ帰りに本屋さんでアンパンマンを立ち読みしていただいて、まあ、何が言いたいかというとですね、やはりこういう時代というのは何かこう手に入れるということが、自分の身につけていくということが幸せだというふうにやっぱりこう刷り込まれてるんです。いろんな意味でね、いろんなことで私たち刷り込まれてるんですね。そうじゃないんだと、受けることよりも与える方がもっと幸せなんだと。ああ神様こうしてください、ああしてくださいって言ってですね、我がことばかりお祈りするんではなくて、いやそれもいいけれども、もっとじゃあ誰かのために祈るということが素晴らしいことじゃないか、幸いなことじゃないかですね。そういう思いを私たちはこの聖書の中から学ばせていただくということが大切なことであります。一日一ギブは私たちの合言葉ですけれどもね、祈りにおいても一日一ギブ、 自分のためにお祈りをしたら誰かのためにお祈りをする、誰かのために祈ってから自分のために祈る、そういうことが本当に私たちの人生を本当に幸いなというかね、その美しいものにしていくんじゃないでしょうかね。そしてこの祈りの義務はですね、実際にそばにいない人のためにもできますよね。あるいはなかなか実際に難しい人でも祈りの義務はできるんですね。地球の裏側にいる山崎千佳さんのためにもお祈りをしてね、彼女も手紙の中に書いてましたけど、本当に祈られてるというね、ことがありがたい、とても安心してね、心細いと思うんですよね。あんなイギリスなんてね、僕も行ったことないんでよく分かりませんけれども、でも彼女はいろんなこう友達ができたり教会の仲間ができたりしてですね、本当に皆さんに祈られているということを感じます。皆さんもそういうことあると思うんですね。祈られているということを感じる、自分は心細い時とかうまくいかない時とか病気の時とかっていう時になればなるほどですね、なんかこう祈られてるなということをね、感じますよね。本当にそれは素晴らしいことだと思います。教会であるということの、クリスチャンであるということの素晴らしいポイントだと思うんですね。パウロは例えばエペソの1章16節に、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし絶えず感謝していますと言ってるんですね。祈りのたびにあなた方のことを思い起こしている、祈ろうかなと思うときに、あの人はどうしているだろうか、この人はどうしているだろうかと言って思い出していくんですね。誰かのために祈ろうということがなければ思い起こすことはないと思うんですね。だからやはり時間を決めて祈りの手帳を作って、ああ誰かのために祈りましょう、ね、1分でも3分でもいいと思うんですね。そしてそう祈っていくときに、いろんな人のことが、ね、思い起こされていくと思います。ぜひ祈りの義務をですね、たくさんたくさんしていただきたいと思うんですね。で第2番目に、パウロはここでテモテに求めていることはですね、ちょっとびっくりというかですね、という感じのことなんですけれども、王たちやすべての高官のためにも捧げなさい。つまりお友達や知り合いのためだけではなくて、王たちやすべての高官のためにも祈りを捧げなさいと言っているんですね。この教えはですね、本当に今必要だと思いますね。この国のために祈らなければなりませんよね。毎年総理大臣が変わって、なんか椅子取りゲームをやってるような、また今度5人で椅子取りゲームをやっておりますけれども、もう政治というか、別に政治家が悪いということではないですね。それぞれに皆さん一生懸命にやってらっしゃるし、私利私欲の塊の連中ばかりということではもちろんないと思いますけれども、なぜだかね、本当にこんなに勤勉で、真面目で誠実な国民であるこの日本の国がですね、世界一の借金大国になって、もうさまざまな問題がどんどん出てくる、社会保障の問題であるとか教育の問題であるとかですね、食の安全の問題であるとかね、なんでこんなことがこの国に起こるんだろうかというようなことがね、次々に起こってますよね。でおそらく誰もそれに、これだという答えを見出せないと思うんですよ。だこういう時こそやはり私たちはこの国の人たち、特に、司っている人たち、政治家であったり官僚であったり、本当に大切な役割を担っている人たちのために祈らなければならないと思います。総裁選が、自民党の総裁選があって、そのうち今度は衆議院選挙があるんですかね。誰がなっても似たようなもんだとかね、ついつい思ってしまうんですけどね、いやいやそうではないと、仮にそうであったとしても、これは神様がやはり介入してくださらなければならないと思うんです。本当にもう人間ので、実はこれは日本だけの問題じゃないですね。アメリカでも今大きな証券会社が潰れたりして、 この資本主義という世界の仕組みそのものがもう崩壊しつつある、まあ、共産主義が崩壊して今度は資本主義が崩壊して、人間の考えたポリシーだとか政治だとか仕組みだとかっていうものは所詮は砂上の楼閣に過ぎないんだと。人間が知恵を尽くしたところで高が知れてる。やはり神の前に全ての民がひれ伏してですね、そして神の真理のもとに生きていく努力が必要です。そのためにはもう人任せにしない、あるいは無関心であってはならないと思います。まず祈らなければなりません。で、パウロはこの王たちは全ての高官のためにも捧げなさい、まあ、彼らのためにも祈りなさい、私たちが常に信心と品位を保ち平穏で落ち着いた生活を送るためですと言ってるんですね。この国が、私たちが生活しているこの場所が、正しく進んでいかなければ、私たちの信仰と品位を保つことができない。またもちろん落ち着いて安心して生活することはできませんよね。まあ、私面白いなと思うんですね。この信仰と品位が保たれると言ってるんですね。その、まあ、信仰が保たれるというのはやはりこの信教の自由とかですね、本当にそれぞれが神を信じることができるその環境が政治によって左右されますから、そういう問題を言っているんだと思いますけれども、品位が保たれるというのはどういうことでしょうかね。でも最近この何とかの品格という本がねたくさん、出ましてね、皆さんもお読みになったと思いますけれども、最初は国家の品格から始まって最近は女性の品格とかね、いろいろ出て、そのうち牧師の品格とか出るんじゃないかなと思ってビクビクしてるんですけども、でこういうその本が出るということはですね、いかにその日本が日本国民が品位を失っているかということじゃないですかね。まあ、その裏返しだと思うんですね。品位品格を失ってしまっている、もう金のためなら何でもやるというのはですね、本当にもう醜い国になり下がっている。もともとそういう国ではなかったんですね。武士は食わねど高ようじなんてですね、この別に金はなくてもいいんだと、ね、みんなに後ろ指を刺されるような生き方はやめようじゃないかとそう言ってたんですけどね、今はとにかく稼ぐやつが偉い、金持ちが偉い、ゲットするやつが偉いというですね、こういう国になり下がって品位も品格もクソくらいという感じですね。品格ではなくてですね、金額ですから、全てのね、金額が全てを決める、ね、まあそういう国になってしまっているということは本当に残念です。私は一人の日本人として、日本人が本当に世界に誇れる素晴らしいメンタリティと精神性を持っているし、真面目で勤勉な国民ですから、こんなに惨めな姿になるべきではないと思っています。また平穏で落ち着いた生活を送るようになるためにも私たちは祈っていかなければならない。それは神の、私たちの救い主である神の御前に良いことであり喜ばれることだというんですね。そう祈ることは良いことで喜ばれることなんだよと言ってるんです。これどうしてこう言われてるかというと、この時代、まあ、パウロがテモテに手紙を送ったこの時代というのは、ローマ時代ですね。ローマ帝国、ローマ帝国というのはご存知のようにですね、もう強大な武力で地中海一帯を支配した。そしてパウロとテモテの母国であるイスラエルもローマが支配をしておりました。だから彼らにとってみればローマのために祈るというのはですね、敵のために祈るということだったんですね。自分たちを支配して蹂躙している国や高官のために祈るなんてもってのほかだと、神はそんなことを喜ばれるはずがないとそう思っていた。それに対していやそうではないんだと、確かに神を知らない人たちかもしれない、また自分たちの祖国を踏みにじっているそういう政府かもしれない、王かもしれない、 でも彼らのために私たちが祈らなければならないんだと。私たちが祈らなければ彼らは変わらないし、この世界は変わっていかないんだ。そう言い続けて、そして紀元313年にですね、なんとローマ帝国はキリスト教を国の宗教として受け入れたんですね。奇跡だと思いますよ。でもそれはその背後にこの教会クリスチャンたちの祈りがあったからだと思うんです。私たちの国が聖書を受け入れて、そしてこの真理の神の真理の前に皆がひれ伏してですね、共に愛の精神に基づいて受けるよりは与える方が幸いだと言って学校の授業を始める時代がですね、来てほしいですね。来てほしいですね。みんなでゲットだゲットだと言わない、そういう時代が来てほしいですね。どうやって今日はみんなに与えに行きましょうかですね。そういう時代が来てほしいと思います。でもそのために信じて私たちは祈り続けなければなりません。そして最後に、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。救われてというのはもちろん罪から救われて神のことなるということですね。そして真理を知るようになるよ。私たちにはこの御言葉、聖書の御言葉が与えられております。この真理をすべての人が知るようになることを神は望んでおられます。神は決してこれを強要なさいません。すべての人に真理を、救いを強要されないんですね。あくまでもそれぞれの個人の自由な意思に任せておられますけれども、でも望んでおられるんです。すべての人が救われて真理を知るようになることを神は望んでおられます。だからそのために私たちは祈らなければならないんですね。すべての人が、いや、あの人が救われて真理を知ることができるように祈らなければなりません。すべての人が救われますようにって1万回祈るよりは、あの人が救われますようにと祈る必要があります。私たちのこの脳裏に横切る家族であり、知り合いであり、友達であり、どうぞ彼が彼女が救われて真理を知ることができるように諦めずに祈り続けなければなりません。なぜならば神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。この方による以外は救いはない。この方による以外は神と人との和解はありません。まあ、あの人も幸せに暮らしてるし、別にわざわざ波風立てる必要はないんじゃない、そんなことは決してないんですね。全ての人はこの真理が必要です。イエス・キリストの救いによる以外は救いはありません。そう信じて私たちは祈り続けなければならないんですね。そしてそのことを私たちが祈らなければ何も始まらないんです。これは大切なところですね。だから祈りというのは何かを始める、そして何かを続ける、そして完成する。祈りによって始まり、祈りによって進み、そして祈りによって完成する。ただ自分のためだけに祈るのではありません。すべての人のために、あの人のために、この人のために祈らなければならない。祈りと願いと祈りと取りなしと感謝を捧げていく。祈りは義務ですからね。皆さん、今日から自分のことのためだけではなくて誰かのために祈る、一言でも二言でも祈る。またそのために祈りの手帳を作りですね、すぐに忘れてしまいますから、あの人はこういうことを必要としていた、こういうことを必要としていた、思い起こしながら祈っていきましょう。そしてお互いにこの祈りのネットをね、さらに 張り巡らしていきたいと思うんですね。目に見えないこの祈りの網がね、張り巡らされている。なんと素晴らしいことでしょうか。誰一人この網から外れることはありません。また私たちの国を司っている方々のために、大切な役割を担っている方々のために祈らなければなりません。本当に一生懸命に働いておられると私は思っています。決してみんな悪人ではないはずです。でも仕組み上の問題があったり、いろんな問題があってですね、とても優秀な方ばかりですから、彼らが本当に、一番はこの救われて真理の道を歩んでですね、真理に基づいてこの国を導いていってほしいと思います。私が選挙に出るつもりはありませんから、それは進められても、誰も進めないから、それよりも祈りたいと思うんですね。特に今、さっきも言いましたけれども、本当に大変な時代です。で、このすごい大変な時代であるということを我々はあまり真剣に受け取っていないんですね。あまり真剣に受け取っていないんです。なんとなくなるよ、なんとかなるよみたいなですね、そういうこう感じばかりが先行しているように思えて、非常にそのことにも危機を感じます。そしてもちろん全ての人が救われて真理を知るようになることは神の願いですから、神様は誰一人、あの人は救われなくていい、あの人は真理が必要ないと思っておられる方はおられないんです。私たちの方で決めつけちゃダメです。あの人はいい、なくても大丈夫、この人は一人もいません。神様は願ってらっしゃるんですね。全ての人が救われて真理の中を生きるように願ってらっしゃいますから、その思いに私たちは祈りを持って応えていく、それが大切なことです。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。この朝、私たちは自分のためだけではなく、誰かのために祈ることの大切さを御言葉を通して教えていただきましてありがとうございます。ついつい自分のことばかり祈ってしまうものでありますことをお許しください。どうか今日からは受けるよりは与える方が幸いでありますから、誰かのために祈る、この祈りの義務をたくさん行っていくことができますように、私たちのような不信仰な小さなものの祈りでも神はすべてこれを聞き届けていてくださいます。また小さな祈りでも皆の祈りが集まるならば、本当にこれは強い力になります。神様、それぞれの今心にかかっております方々のために、願いと祈りと取りなしと感謝が捧げられていくように、またどうかこの国のために祈ります。特に、この国は今本当に混乱しております。大切な役割を担っておられます政治家の方々、官僚の方々、本当に優秀なまた誠実な方々ばかりです。神様、どうぞ彼らが本当にこの国を正しく導いていくことができるように、ただただ世界中の物や金を集めて豊かになることばかりを考えるのではなく、本当に世界に奉仕していく、与えていく国として、この国が変わっていくことができるように、世界中の人々から感謝をされるような国となっていくことができるように、神様、どうか特にこの国を司る方々をあなたが導いて作り変えてくださるように お願いをいたします。また神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられる。改めてこの御言葉をいただきました。神様、どうか私たちがあなたの思いをいただいて、もう一度祈るその力を与えてください。諦めかけておりました。もういいのではないかと思っておりました。必要なのではないかと思っておりました。そんなことはありません。神様、どうぞあなたの思いを与えられ、私が祈らなければあの人のために祈る人は誰もいないのだと、そういう思いを持って祈り始め、また祈り続けていくことができるように、またこの教会が与える教会として、また祈りという義務をさらに捧げる教会として成長していくことができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。しばらく皆さんで、ご一緒に、短い時間でありますけれども祈っていきましょう。あの人のため、この人のために、またこの国のために、また救いのために、しばらく一緒に心合わせて祈っていきましょう。